ハンターのアツランラジオ。
それもなんか前にやってたかもしれない。
やったかもしれない。
そうですね。
もうたくさんやってますからね。
そうですね。52じゃしょうがないですよ。はい。はい、漫画家の小泉智弘です。
歌人の増野浩二です。
さあ、それでは今日はね、52回で本の回ですよ。あ、なんか増野さん、近況的なことありますか？
僕あんまり寝不足にならないんですけど、いつも寝てるから、今日はですね、朝にうっかり自分のブログを見ていたら、
不動産ブログ、
家人不動産、
はは、
したらそれからなんか Google の検索でなんか違うものがこう勧められたすじゃないですか、自分のブログを見てると、
はいはいはい、
まあ、Google 検索で家人不動産って調べてみたら、こう関連検索っていうのが出てきて、
はい、
僕がデビューの時に書いたフリーライターを辞める50の方法っていう短歌の連作っていうんですけど、
うん、
50の短歌をくっつけて一つのストーリーにしたものがあるんですね。それを全部載せて、
うん、
コメントしてる人のブログをうっかり見ちゃって、
うん、
それがまたね、あの著作権法上の引用って言って、
うん、
こう引用があって文章がメインにあればね、
うん、
許可取らずにやってもいいことなんですけど、
うんうん、
いくらなんでも50首全部載せてるし、
うん、
間違いだらけなの、それが、
は
あ、細かいところが、
はあ、
でさすがにそれはツイッターでそのご本人に、
はい、
あの、まあ、著作権法上の引用になってないし間違いだらけなのでっていうことを伝えたら、
うん、
すぐに削除されたんだけど、
うん、
別にちゃんとした批評になってれば別にねしょうがないんだけど、
うんうん、
僕短歌の本最初のデビュー作が46週しか載ってないんですよ、
はあ、
で短歌連作は50週なんです。
決まりがあるんですか？
あの新人賞に応募したものだったから、
はあ、
僕が角川短歌賞っていう有名な田原松さんがデビューした賞があるんですね、その賞に応募して最高投票だったのに落選したってことがあったんですよ。
そういう話題になりましたね。
その話題になった作品を全部コメントしてるっていうブログだったんですけど、なんかね一言コメントなんですよ。しかもちっともよくわかんないとか、わかんないとか何言ってんだろうみたいなコメントしかないような全然批評にもなってない。
何のためにそんなことがしたかったんでしょうね。
勉強したかったじゃないんですか。
そんなだってさ、少なくともそうやってわざわざ手作業するわけじゃないですか。
だから短歌の世界はお金を稼がないから変わった方がいっぱいいるんですよ。
へえ。
漫画家だとそういう人はさ基本的にはプロにならないじゃないですか、
うん、漫画は労力がすごいからなかなか参入
できない。ユニークな方もどんどん活動していくから、
へ、
普通だったらそんな人はこうみんなの知名度が上がらないような人でも、
うん、
なんかね賞取ったりもしちゃうこともあるし。
でもね、手作業でこう入力するときにやっぱ何回もその言葉を自分の目で見て心で感じて指から出てくわけじゃないですか、うん、そこで何かなんかなかったのかな、
まあ、とにかくちっともわかんないとかこの作者はこうなのだろうかっていう憶測とかしかも誤字脱字が多いから、
あ、まあ、そこは僕は人のこと言えないですね。
漫画でさ全てのコマをさ載せてさ、一言ずつコメントされてさ、しかもそのコマが微妙に写真が間違えてるとか、こうなんか歪んでるとかだったら嫌じゃないですか。
そうか、されたことないからわからないけど、
そんなことする人は普通いないけど、
嫌かもしれないですね、
まあ、だから批評とかに関してまでうるさく言いたくなかったんだけど、
うん、
なんかやるならちゃんとやってほしいし、
まあ、理解 したいっていう気持ちをせめて表してほしいですね、
うん、なんかそんなことがあってね、朝目が覚めちゃったんですよ、でしかも朝まで仕事してたから、朝まで仕事してて朝目が覚めちゃって、でまあ慌てて寝たんですけど、今日に限ってガスの点検の人が工事に来ちゃって、
ある
ピンポンとか言ってきちゃって、普段僕のアパートは誰も来ないんですけど、あの下に元相方が住んでるのに誰も来ないんですけど、
うん、
まあしょうがないからガスの点検していただいて、
はい、
で、まあ、慌てて寝たけど全然睡眠不足のまま来てしまったので、
なるほど、
今日は風邪気味でも喋れるんですけど、
はい、
あの寝不足だと、
はい、
あんまり頭の回転が良くないかもしれなくて、しかも何もご飯も食べずに今慌てて
ほんのさっきまで寝てたんですか。
で栄養ドリンク的なものを飲んだとこなので、スムージー的な、
しかもでも低糖
R1
低 低糖低カロリーだからあんまり栄養にならないかもしれない、まあ、
R1 飲んだ後にスムージー的なものを、ね、いただいたものを飲んだので、まあ、お腹は空いてないんですけど、そんな状態で今日は喋ります。
じゃあちょっと元気がないかもしれませんがご了承ください、まあ、
いつもですけどねそう元気ないんですけど、はい、ということで、
はい、
小泉さんはどうだったんですか。
あ、僕はですね、11月に佐世保で、あ、そういえば佐世保の漫画教室を主催された方となんかの手続きみたいなのでやり取りしてましたね。ヒエタさんという方、
何でしたっけ、
あのメールをメールマガジンが配信されるのがなんかトラブルだらけだみたいな。
ああ、そうか、あの方そうなのか。
そう、ま
あ、
僕の漫画教室を主催してくださった佐世保の読書会の方なんですよ、うんうんうん、でそれで僕ね、村上龍のずっと昔から大学生の時からファンで、
はい、
ずっと長崎出身じゃないですか、はい、佐世保の多分出身なんですよ。で佐世保に行った機会だから前から読み返したいって思ってたコインロッカーベイビーズを読み返してみようって思って、はい、軍艦島とか出てくるんですけど、はい、読み返してみたらやっぱ景色がなんとなく感じ方が変わって面白いですね。こういうことするとなんか聖地巡礼みたいのあるじゃないですか、ああいうのはやっぱ作品が好きならやってもう一回見返したらきっとすごく楽しいことなんだって思いました。
そうですね、それこそ東京にいない方が、僕たちはみんな大人になれなかったを、ピンとこないみたいなことはあるから。
そうですね、
そうかそうか、そうだ、ちょっと僕は忘れないうちに言っておこうと思うんですけど、今日生放送を聞いている方はこの後、
あ、そうだ、
阿佐ヶ谷の夜の昼寝っていう喫茶店で、
はい、
小泉智弘夜昼英検っていうのの上映会があります。
16回目です。
で今回はなんかチャージとか取らずに、
はい、
あのお茶代とか飲食代だけで入れるんですか。
そうですね、今回でもね参加人数が少なくて作品本数もねあんまり多くないんですよ。
すいませんが私も前回に引き続きお休みしてしまって、なおかつちょっと僕今日急な仕事が入ってしまったので顔も出せに行けないんですけど、そんなわけですけど、あの小泉さんとか、はい、羽生結弦さんとかがいらっしゃるのかな。
そうですね、結構ね作品はまあまあ、 あのいつも通り楽しいですよ、はい、
まあ、レトロな喫茶店で飲食しながら漫画家さんの話を聞きながら映像が見れる変わったイベントですので、ぜひいらしてください。それで僕がいないのにいらしてくださいもないですけど、そもそもこの小泉さんとの縁がそれで結構ね、
そうですね、
うん、それで何年もやっていて今に至るので、
はい、
8年前の日記をちょうど読み返してたら、
はい、
あのメルマガ毎日載せてる関係で8年前の日記を読むんですけど、
うん、
そしたら小泉さんのワイルドナイツを漫画部一つに入れなかったことをすごい悔やんで
ますありがとうございます。
なんかそのなぜかというとその前の年に言及しちゃってて、で本当はその年に言えばよかったんですよ。そしたらランキングがもっと上に上がったはずなんですけど、本当一人の票で変わるじゃないですかランキングって。小泉さん漫画ランキングどうだったんですか今回。
今回僕アンケート出してないですよ。
そうなのか、今回ね、
そんなにね僕熱心な漫画読者ではないんですよ。
僕はこの漫画がすごいと、フリースタイルって雑誌のこの漫画を読めっていうのと、
はい、
宝島さんのこの漫画がすごい、
この漫画がすごいはね、夜昼英検に参加している奈良崎コロスケさんというライターさんが、編集者でライターさんなのかな、が主催されて、あの企画されて始まったものなんです。
で僕は両方にコメントしてるんですね。でこの漫画がすごいの方は女性漫画だけを上げてて、フリースタイルの方は全部上げてるから、フリースタイルの方がボリュームが多いんですけど、まあこれこっちのフリースタイルの方が本好きの人が読んでて、この漫画がすごいはもっと若い人が、しかも男女に分けてカウントするので、
うん、
結構ランキングがまちまちなんですよね。
話題になるのはすごいの方ですよね。
まああの徹底度というか、だからちょっと本好きの人たち、インテリ的な感じの人たちがフリースタイルので書いてるから、僕はフリースタイルの方があの割と自分が本好きだからランキングがピンとくるんですけど、
うん、
結構この漫画すごいはあんまりベスト10に入ってるものを読み返しても、世間の人はこれが好きですかって感じになっちゃうんですよねいつも。でもそんなランキングで月曜日の友達はなんか宝島署の方でも ランキングに入ってるのかな、男編の4位です
よ。4位か、すごいなあ。あ、ただね、今回僕ね失敗したって思ったんですよ、
はい、
1巻 が出て、これ8月に出たんですけど、はい、今週のスピリッツ最終回なんですよ。
そうです、僕それ言おうと思ったんですよ。今回ね、2冊とも失敗でした。
そうか、
あのまず月曜日の友達に関しては、うん、最終回が良かったってみんな言ってて、
うん、
で僕最終回読めないんですよ。その雑誌送っていただいてるんですけど、途中抜けちゃってるから、
僕もまだ最初から読んでないんですよ。
でこの漫画ってあのちょっと絵柄がちょっと苦手で、月曜の友達って、で読んだら面白かったんですけど、うん、絵柄が苦手だと読まないじゃないですか。
そうですね、
雑誌に載ってるのは知ってたんですけど、うん、読まずにその雑誌を人にあげちゃってたから、
うん、
あの最終回読めないでしょ、今届いてるんですけど。
そうですね、
ちなみに
ネタバレしたくないですもんね。
手元にスピリッツもあるんですけど、ちょっと読みたくないんですね。
そうですね、
でそういう意味でもっと後にすべきだった。
そう、今回まさかこんな短い連載だとは思わなかった。
そう、あと純武学と何かは、小谷さんの方の中では、
はい、
ちょっと難しいというか、あの雑談がいっぱい出てくるから、
うん、
あーでもないこうでもないって書いてる本なんですよ。
そうで、で
僕は小山さんファンだから、すっごい面白かったけど、初めて読むと、あーでもないこうでもないが多すぎて、なんかこうもっとはっきりしてって思うかもしれないと思ったのね。
あ、まあ、のよく知識がないからわからない、理解できないところがありました。
その辺実はあの小山さんの本だったら、
これかな、
こっちの文豪の女遍歴の方があの小泉さん向けだったかなと思って、ちょっとね2冊ともね正直ね、失敗だった気がします。あの面白い本なんですけど、どっちも、
うん、まあ、読んでよかったですよ。
ということで、あ、それでね話を戻すと、
はい、
ちなみにフリースタイルっていうあの大人の結構本好きが選ぶ方でもベスト10には入っていて、
お、
5位ですよ。
5位、4位と5位、すごいじゃないですか。
だから盤面なく支持されてるってことじゃないですか。
ただ前のねちーちゃんは少しなんとか、何でしたっけ、おかしいでしたっけ、
はいはい、
は1位でしたからね、何年か前の
女編で。なんかね、そのフリースタイルの方を読むと、もはや文学っていう書いてる人がいてね、
うん、
スタイアブックスストア五反田店の 、うん、店長さんなのかな、太田さん、
うん、
スタイアブックスストア五反田店の太田和成さんって方なのかな、
うん、
もはや文学は芥川賞をあげてもいいと思いますっていうようなコメントがあって、
うん、
なんかだからこの漫画すごいの方がもっとエンターテインメント的に面白い人が多いのに、
うん、
同じランキングっていうところに、
うん、4位と5
位、この作品の間口の広さがあるんだと思ったんですよね。
絵は可愛らしくて結構ね、普通に増野さんは苦手ですけど好かれる絵ですよ、
うん。あんまり漫画のこともはや文学っていうのは好きじゃないんですけど、別に文学の方が立派で漫画がしたとも思ってないから、だけどその味わいが変わった文体っていうか、
うん、
あのセリフでコマ、セリフばっかし出てくるコマがあったりして、
うん、
不思議な漫画ですよね。
で少女漫画は昔からそういうのは
ありましたよね。ありますよね。少女漫画ってすっごいモノローグが多くて、
うん、
もう僕の好きなはみ出し子って漫画なんかはもう文字ばっかしわーって書いてあるページがあったりとか、
うん、
まあ、山田ナイトさんとかもそういうことするけど、
うん、
山田ナイトさん、
うんうん、
そういう手法はあったんだけど、
うん、
なんか少年漫画、青年漫画にしては、
うん、
ほ
ん
とセリフだけがあってとか、あと背景だけバーンってあってとか、
うん、
なんか背景がすごい丁寧で、
うんうんうん、
写真から起こしたみたいな絵なんだけど、
そう、
あの漫画チックなアニメ的な絵って言ったらいいんだろうか。
人物がアニメ調ですね。
だから今風の絵なんですよね。
そうですね。
だからすごいあのとっつきにくかったんだけど、読んでみると、
うん、
変わった味わいの本だなと思って、
うん、
で僕はだから結末まで読みたかったな。みんなが結末を褒めてるから、
うん、
漫画ってさ結末難しいじゃないですか。
しかもね、何巻まで続くか分かんない
から。分かんなかった。そうそう。漫画って
こんな早く終わるんだったらね、終わってから取り上げるべきでしたよ。
そうなんですよ。でもこのベスト10もいつも思うんだけど、一巻のレベルとかで結構ベスト10乗っちゃって、
そうなんですよ。
失速する漫画もありますよね。
そう。
結構
結末また読んで上でこのランク入れるかっていう。
そうそう、あるある。すごくあるんで、うん、そういうことが。
うん、まあ、漫画という産業自体がそういう構造になってるからしょうがない、
逆に全部読んだ後に、
うん、
よくこれこんなに書いたなっていう漫画もあるじゃないですか。
そうです、あります。
最初の方はつまんないのに、 はみ出し子なんかそうです、前も言ったけど3巻まではよく分かんないんですけど、うん、だからそういうことを考えると、まあ、この漫画がすごいもね、男漫画、うん、女漫画に無理やり分けるんですよ、
はい、
掲載雑誌に合わせて、
はいはい、
だからいつも悩むのはこれ男漫画なのっていう漫画が、
うん、
あのどうしてもあるんですよね、
うん、
それはしょうがないことなんだけど、例えば渡辺ペコさんのいい夫婦って漫画が、
はい、
男編の11位なんだけど、まあ、雑誌が男雑誌に載ってるんだけど、多分女性の方がよりこう真剣に考えるようなテーマの漫画なわけですよ。
はあ、
いい夫婦っていうのは夫婦で、もう奥さん公認で夫には愛人がいるみたいな話なんですけど、
うん、
でそういう毎回女性漫画の方は女性漫画でこれ女性漫画なのっていうものを混じっちゃうわけなんですよね、
うん、
どうしても、
うんうん、
男がみんな好きだよみたいな話も混じっちゃうわけですよ、
うん、
だからその辺がね、まあ、ランキング問題はちょっと悩ましいんです、まあ、それこそね M1 のね結末が気に食わない問題みたいな、
はあ、
あんななんか1位はあれだったとか見に言いたがるじゃないですか、
うん、
しょうがないですよそれは。
まあそうですね、
うん、僕昔朝日新聞ので漫画レビューを書いてたことがあって、皆さん忘れてますでしょうけど、あの朝日新聞で漫画を紹介してたんですよずっと、
はい、
それ本にもなってて漫画嫌いっていう本になってるんですけど、なんかそれなんかすごいもん、もう脅迫みたいなあのブログいっぱい読ましたもん、マスノがこんなの褒めてるとか、
あそう
私たちの大事なこんな漫画をマスノが褒めやがってとか、
けなしてるみたいに怒られるのはありました。
もうね、
ね、褒めて怒られるんです
か。エロ漫画の上積みだけをかすみ取りやがってとか、
はあ、
呪いみたいな感じのもう、
はあ、
自分の好きなものに関しての、
はあ、
マスのごときに褒められた
くない、好きなこと言うなみたいなことですか。
そう、あとなんかファンとして語るなとか。
あ、僕はね、あのファミレス映画館でブレードランナー2049を結構悪く言ったら、はい、大好きな人に恫喝されましたよ。
なんかね、もう漫画好きの人たちってその漫画を語ることに関して罵り合いになっていくの、
へえ、
まあ、その辺の話は長くなっちゃうのでやめますけど、もうだって僕鴨居正音さんっていう今回のランキングでも、ニレコススケッチっていう漫画がベスト10に入ってるね、鴨居正音さんって人が大好きなんですけど、鴨居正音って言うのかな、イントネーション、その鴨居正音さんの漫画やわに出たことがあって、鴨居正音さんの作品が、
へ
ー、その時ファン代表で出たんですよ
僕、へ
ー、でもうファンとしてちゃんと語ろうと思ってすごいファンだって気持ちで語ったんですね、
は
あ
は
あ、それはなぜかっていうのが理由があって、三原純っていう人のはみ出しっ子っていう漫画が、
はあ、
漫画やわで取り上げられた時に、
うん、
ファン代表の女性2人が、
うん、
ファンなのに引いた感じで喋ったんですよ、うん、
へ
ー、あのこの漫画を好きな私たちはちょっと恥ずかしい的なニュアンスだったんですよ、あの、まあ、名前言っていいと思うけど清水美智子さんと亡くなっちゃった佐々木さん、めぐむさんだったかな、
へ、
2人がファン代表できてるにもかかわらず、
うん、
あの男性たちが冷静に批判すると、
うん、
まあ確かにねみたいなノリだったの、だから僕はもう意地でも自分がもし出ることがあったら、
うん、
もう大好きな漫画であることを全身で伝えようと思って、
うんうんうん、
ものすごく心を込めていかにその鴨居正音さんの雲の上の喜助さんが好きかを語ったのね、
うん、
したらもう悪口の嵐で、ファンとして語るな、
男
のくせに論理的に語らずにファンとして語ってるみたいな感じとか、
はあ、
こいつはガリガリに痩せていて、
論理的に語って欲しかったんですかその人
は。なんか男の人って、
うん、
感情的に好き嫌いを言うことに嫌悪感があるのかな。
へ、
僕はとにかく大好きだって書いて喋ったんで、でも結構だから一緒に出た石川純さんとかは僕が喋ったことを全然違うよって言ったりとか結構そういう僕石川純さんのはっきりおっしゃるところは好きなんですけど、
う
ん、
でも好き嫌いを言って違うよって言われる通じ合いないじゃないですか。
なんかね、僕が言ったのはね、
はい、
あのこういうところを巧みに描いてるみたいなこと言ったら、ちっとも巧みに描いてないとかって、まあ、石川さんに言われたりとかして、
それは、まあ、感じ方の違いだから、
まあね、でも石川さんはそういう方だから、
僕
はそれに関しては全く嫌な気持ち持たなかったんですけど、まあ、あとでも岡田斗司夫さんとかもいらっしゃってね、その時でもその時の読者の反応が過剰になんか 僕のことをなんかガリガリに痩せたオタクとかね、オタクにはデブな パターンとガリガリのパターンがあって、マスのはガリガリだなとか、
どうでもいいじゃないですか。
もうそういう容姿から入る悪口とか、あとちょうど僕離婚したばっかしだったから、もうね、どうしても元妻のこととか振られたりとかしてね、
はあ、
なんかもうちょうど席抜いた直後だったんですよ、
はあ、きつい時期ですね。
2003年の8月か9月ぐらいだったんですけど、まあ、そんなこともあって、あの、いや僕ね、好き嫌いを言わない批評って嫌いなのね。
へえ、
変な主張ですけど、なんかまるで私は好き嫌いと関係なく評価できますよっていう言い方をみんなするの、どんな人も、特に男性は。でも本当は好き嫌いから逃れられないと思ってるから、
うん、
だってさ、全く興味ないことってあるじゃないですか。
ありますね。
あと自分には理解できなかったり、論じられなかったり、もうそういうことが世界にはいっぱいあるのに、
はい、
そんなの公平に好き嫌いと関係ないところで技術で評価するようなことができるとは思えないんです、私には。
でも嫌いだっつって嫌いになっちゃうともう手に取れないじゃないですか。
でもさ、ほら、僕が言ってるのはね、
うん、
上沼恵美子さんが、
うん、
なんだっけ、マジカルラブリー、
はははは
は、 M1 ご覧になりました？
見ました見ました。
で、頑張ってらっしゃるけど私は好みじゃないって言ったじゃないですか。
言ってるのはあるけど、なんだ、どんな漫才だったか思い出せない。
確か合ってると思うけど、そうだったんだけど、
それ
は僕すごくいいと思ってて、だって好みじゃないんだもん。
そうですね。
でもそれをね、やっぱり評論家的な男性的なタイプの方は、
うん、
こうこうこうこういう理由で良くないって言うんだけど、
うん、
それはもうまずね、好き嫌いがあった上での理屈だから、
うんうん、
どうでも言えるんですよ。
そうですね、
好きじゃないものに関してこうこうこうこうこうだから良くないっていくらでも、僕なんていくらでも言えます、そういうこと、でも根底には好きか嫌いか、その人の人生に必要か必要じゃないか、
はい、
その人の魂に合ってるか合ってないかっていうのことがあるから、もうその自分の偏りみたいなものを自覚してないっていう意味ではおバカさんじゃないかと思ってるぐらいなの、その好き嫌いじゃなく語る人たちのことを熱く語ってしまいましたが、
はい、
そんな意味でだから、どうしても月曜日の友達は絵柄はどうしても好みじゃなくて、
なるほど、
あの顔、
うん、
目とかの描き方が、
うん、
ただそれ以外のこのセリフの描き方とか、あの夜のね校庭に忍び込んでみたいな、
うん、
あの感じのシチュエーションとか、あとこれもうちゃんと後半読んでからまた語りたいんですけど、
そうですね、
あの本当に男の子と女の子が約束で月曜日だけ夜に校庭に忍び込むんだけど、うん、昼間に会うと知らんぷりされるんだよ。
そうなんですよ。
女の子が主人公で、
そう、
男の子が昼間に会うと知らんぷりしてるという関係性とかも面白いし、
うん、
女の子がちょっと前に比べたらちょっと奥手っていうか、みんなが恋愛のことが興味あるのに、
うん、
中学生なのにすごく夢見がちだったりとか、
そうですね、
空を飛びたいみたいなことを思ってるのかな、
うん、
で男の子は男の子で、あの超能力が使いたいみたいな、使えると思ってるみたいな、
うん、
そういう2人のエピソードなんですよね。
2人ともね、あの兄弟がいて、うん、その兄弟との関わり方とかがなんかいい味付けになってるんですよね。
すごいそういう関係性とか、あとちょっと不良っぽい人の
すごいなんか物語のなんかちゃんとこの人たちの個性とかをまあなんかね、あの豊かに描いてる感じがするんですよ、
うん、なんか夏休みの描写とかね、だからすごい豊かな気持ちになったり、なんだろう、あ、読んだことないって感じ。あのちょうど僕木戸市でさんっていうね、
あ、今日もう今週レイトショーでやってて、東京来たら見に行こうと思ったけど夜しかやってないから見れないんですよ。
木戸市でさんっていう批評家が映画を撮って、
青春やだ、
いや僕コメントも書いてるんですけど、チラシに、うん、あ、まあ、その書店にもチラシを置いてありますのでもらってほしいんですけど、それがね、あのもう若くない男女が校庭に学校に忍び込んでちょっとこうエッチなことするっていう、割と昔の妄想ピンク映画みたいなことを切り口にしながら、
うん、
意外な面白さなんですよ。あのステロタイプな設定に見えながらも、
うん、
えっていう展開をしていく面白い映画だったんですけど、
うん、
なんかだから 好き嫌いとかあと不満言ったらきっといっぱいある人もいるでしょうけど、僕は印象的でずっと忘れない映画だと思う、ずっと忘れられない映画だと思って喋った書いたんですね。でそういう意味でも校庭に忍び込むとかさ、うん、誰もいない学校に行くってさ定番じゃないですか。
そうですね、
あの夜のプールで泳ぐとかさ、まあ、月曜日の友達は夜のプールで泳がないけど、
はい、
うん、そういうこうみんなが持ってるイメージみたいなものをでも全然こうステロタイプにせずに漫画にしてるっていうことがすごい印象的でした。
あ、
うん、
僕ねちょうど同時期に君の膵臓を食べたいっていう小説を読んで、はい、読み始めてて、で前回そのお話を読んで最後まで読んだらねちょっとねあんまり面白くなかった
あ
どっちあ、まあ、確かにすごい泣けるんだけど、途中までねいろいろ隠してミステリアスな表現をしてたのが、最後もうそこまで言葉にしないでっていうぐらい全部なんか言葉で説明してて、ちょっとねそれがしかも長くてなんか期待してたのと全然違ったって思ってね、
まあ、がっかりしました。インターネットで人気出た本なんですよね。
そうで設定はねその男女が学校であのちょっとイケてない男の子とイケてる女の子のそれを男の子目線で書いてて、月曜日の友達は女の子目線からだからちょうどなんか裏表みたいでいいなって思って読んでたんですけど、まあちょっと期待してたのと違いましたね。
なるほどね。まあでもそうあのなんだろうこうこうこうでしょっていう男はこうでしょ女はこうでしょみたいなことから割と自由な感じがしますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、なんか不良とかが出てきてもそんなに想像通りにならないっていうか、
うんうんうん、まあそうそうそう不良もなんかステレオタイプの不良じゃなくてちゃんとね人の子でありその地域で生きているっていう風なとっても丁寧な描き方でいいんですよ、うん。
でなんか夜の描写とかもキラキラしてて、まあ、背景はとにかく大事だからすごく丁寧に描かれてるんですよね。まあでもその辺の絵柄が苦手とか言われても漫画家さんとか困るのかもしれないけど大きくないですか。僕福光さん、
はい、福光さん、福光茂幸さん、
茂幸さんとかは今でこそ大好きだけど、初期の頃の絵が苦手だったから、だいぶ読むの遅れたんですよ。でみんながあまりにも面白いって言うから、我慢して読んでみたらまあ面白くて、あちなみに一番最近のやつもめちゃめちゃ面白いですね。あの僕ベスト10には、中2のなんとか、
はいはいはい、ヤンマガでやってたやつだ、
うん、ちょっとタイトルちゃんと伝えてあげたいけど
中2男子と妄想女子みたいなやつですよね。
そうそうそう誰も挙げてなかったですけどね、それはね。
あ今終わった漫画家っていうのを連載
して、そう、その終わった漫画がすっごい面白くないですか、あれ。
ああ、まあでもね、僕ね、ヤンマガにちょっと今年持ち込み行ってたんですけど、そこで待ってる間読んでたんですよ。最近ちょっとね、疎遠になっちゃって、それから読んでないんですよ。
そうですか。僕ものすごい気に入ってて、すごく面白い。
面白いですね。
うん、
それこそね絵柄問題で言えば僕ね高校ぐらいの大学かなオタクであることを自ら隠蔽してオタクじゃないってサブカルだみたいな時期があって、その頃エヴァンゲリオンもこんなアニメのやつなんか見れねえよって思って見ててなかったんですよ、ところが見始めたらあまりに面白くて、それからアニメに対する抵抗がもうなくなりました。
アニメね、なんかほらエロ漫画ってアニメが多かったから、
うん、
僕が例えば町の変丸とか、
うん、
町田開くっていう人が好きでよく紹介してたんだけど、
うん、
やっぱりそうするとエロ漫画のねあの上積みだけをかすめ取りやがってサブからやろうがって言われたの、
うん、
だけど絵柄の問題で町の変丸さんも、うん、まあアニメ的ではあるんだけどギリギリ僕は OK だったのね。やっぱりさエロ漫画なんてさ絵が大事じゃないですか、好き嫌いって、
うん、
だからその辺はもうアニメ問題は結構僕には大きくて、
うん、
そのせいで読めない漫画多いですもん、うん、
この阿部智美さんのね描く主人公登場人物の顔がすごいアニメじゃないですか、はい、目が大きくて、 骨格がもはや存在しないかのような。
そうですね。
でもそれとその主人公のね率直な気持ちを文字にしたりとか、そこまで言わなくてもみたいなところまで自分で、あ、もう自分と向き合って語るじゃないですか、うん、そこがすごくマッチしてると思いました。
そうですね。僕あれをちょっと思い出したのは、全然違うんだけど、ラブロマって漫画が昔あって、うん、ラブロマっていうのは主人公の男の子がすごく率直でまっすぐなのね、
うんうん、それに比べると俺の表現はなんて硬くて狭いんだってね、
うん、
ちょっとね、この柔軟さがあったらもっと豊かな表現ができて売れてたんじゃないかって今にして思いますよ。
小泉さんの新刊すごく良かったですよ。
ありがとうございます。だからこれはね、僕としては昔だったらもう本当にこんな可愛く子供をね絵にはできなかったんだけど、漫画で僕が持てる技術でうちの子供うーちゃんを表現するときに最大限できることをやってます。
うちの子になりないよの、
はい、
2巻に当たるんですけど。
そうですね、ま、でも漫画としてはこれが最初なんですよ。
イーストプレス、うちの子になりないを里子特別養子縁組しました。
はい、これがね12月13日明日発売です。
これって里子をね養子縁組したっていうエピソードを書く必要があるけど、
はい、
それと関係なく子供がいろんなことしてるじゃないですか。
本当はただの育児漫画で書きたかったんですよ。
そこが素晴らしいんですよ。だからその養子縁組のいろんなことが、主人公がこういうことしなきゃ、ああいうことしなきゃ、書類を出してとか、面接してとかいう合間にずっと主人公 の, あの子供のうーちゃんがずっと遊んだり騒いだり、
ね、
いたずらしたりしてるっていうことの豊かさですよ。
ありがとうございます。
これ本当にいい漫画だと思った。普通エッセイ漫画とかってこういうことを伝えなきゃっていうのにまっしぐらになっちゃうんですよ、
は
い、
なるほど。
それ以外のことが排除されちゃうんだけど、本当に子供のノイズっていうか、
はい、
それがメインでもあるっていうか、
そっちが実は書きたいことで、そのとは手続きなんてもういやいや書いてるんですよ。
その子供の生き生きとした感じとかが、僕は傑作とされるママはテンパリストというね、はい、
東村明子さん、
僕自分がベスト10とかで1位に上げたものが、
はい、
ランキングで1位になったことって人生で1回しかないのね。それがママはテンパリストですよ、
はあ、
フリースタイルって雑誌で僕が1位に上げたママはテンパリストがみんなも1位点数良くて、
うん、
1位になったことがあるんですよ、
うん、
もう育児漫画なのにすっごいギャグが面白いんですよね、
うんうん、
ママはテンパリストって。
そう
で、それに匹敵する高さでしたよ。ギャグとかいうのはじゃないんですけど、
僕はそんなにギャグとして、まあ、描くよりも記録として描きたかった。
すごく笑ったとこもありましたよ。ママはテンパリストもその子供のグーちゃん、
はい、
ごっちゃん、
ごっちゃん
があまりにもおかしくて爆笑しちゃうんだけど、
うん、
この漫画も笑ったりしたし、
はい、
でもなんかとにかくこの子は本当に生きて生き生きとしてるみたいなことと、親が子供のことをこう困ったなと感じたり、ああと思いながらも世話してるって感じとか、もうねすごく味わい深い。だから養子縁組に関係なくも楽しめるし、もし実子の人が読んでも、ああ子供こうだよねっていう親近感でいっぱいだし、
は
あ、で最後に巻末にさ、
はい、
他人の子っていうか元彼女の子供を引き取って、
はい、
養子縁組した A さんって人と小泉さんが対談してたじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
そうなんですよ。僕その人のおかげで里親に対してすんなり入れたんですよ。
それでこれ編集部がちゃんとしてるんだけど、A さんの発言でね、
はい、
血のつながりがあるないということよりも単純に子育てって大変だねっていう話になっていくと思いますって A さんが言ってて、そのことを見出しにもうまいこと使ってるんですけど、この見出しの使い方とかも上手ですね。これ編集部がちゃんとしてると思う。
丸尾さんだ。
それでもうそれ本当でそうで、多分養子縁組とかあと実施じゃなくても、はい、子育てが大変だねってことがこの漫画の一冊に描かれてるんですよ。
うん、
で自分はもう子供とある時期から会ってないから全然味わえなかったことなんだけど、
はい、
まあ、大変だろうなってこととすっごく幸せそうって感じもしたし、 また奥様がね、はい、奥様が要所要所ですごく面白い。
あ、そうですか。
奥様が書いてるさ、はあ、面接の時に正直に言い過ぎたこととか大爆笑ですよあんなこと通言する
それは俺もね今回初めて知りましてもう、ね、そんなこと言ってたのか。
面白い奥さんじゃないですか。
そうか。
で最後の後書き的なところも奥さんが書いてて。
そうなんですよ。最初ね僕後書き書いたバージョンがあったんですけど、それね、うん、僕は子供のことを漫画で書いて目いっぱい気持ちを伝えてるから表現について書こうって思って書いたらこんな文章ダメだって妻に文句言われたんですよ、うん、だったら自分も書けよって言ったらこんな長く書いて、うん、
いやすごいいい文章ですよ僕は泣きましたもん。
あ、そうですか、
これはあのすごくいい。お子さんが読んでも、あの将来クリエイターとしても、これ読んだらちょっと感じるんじゃないかな。
あ、そう、子供が将来読んでこんな本出しやがってって言った時にあの納得できるようなものを書かなきゃダメだっつって。
そのこともちゃんと後書きに書いてあるしね、もうね、そう、いや、いい本でした。これは編集もしっかりしてるし、
はい、
漫画もよくできてるし情報もすごく面白いからいろんな読み方ができるというか、はあ、単純に里子とか養子縁組に興味がある方も面白いでしょうし、本当にただの子育て漫画としてだらだら読んでも自分の家とどう違うかとか比べられると思うから、
はいはい、あ、ちなみにただいまも、V コミという漫画配信サイトで、連載中です。漫画うちの子になりなよ、ぜひご覧ください。
これは面白いですよ皆さん。小泉さんの本は僕今まで一番好きだったのはそのだからワイドナイツっていうベスト10に入れなかったことを悔やんで8年前に悔やんでる漫画が本当にいい漫画なんですけど、どっち取れって言われたら迷うぐらいいいですね。
この本は。 ありがとうございます。
この本はだからあと売れたりとか、
はい、
映像化は実写化は難しい気がするから、
実は前の本来た時に2時間ドラマの企画がいただいたんですけど、う
ん、なんかさほらお子さんが難しい、子役が難しいでしょこれ。
そうですね、うん、3歳児ですからね。
3歳児でこんなことできないからだからドキュメンタリーにする以外はありえないような気もするんだけど、でもなんかあのこの本出したことがなんか未来につながる気がするぐらいいい本でした。
ありがとうございます。
しっかりこの本のばっかし熱く語ってしまって、月曜日の友達のことは軽いけど、
月曜日の友達はでも
次やりましょう。
2巻出た時にやりましょう、
はい、2巻の時に言いましょう ね、
そう
です
ね。
でもね読んでよかったし、絵柄でね好き嫌いをそんなにはっきりさせちゃうのもどうかなと思わせるぐらいの面白さでしたよ、
うん、僕は今年の漫画ベストワンでした、まあ、そんな網羅して読んでるわけではないんですけ ど、
はい、で今回の課題はもう一つあって、
そうです、ね、
これが事務学と何かなんですけど、僕はちなみにこの本をまず自分で一冊買って、
そ
したら小野さん編集部から送っていただいて、で送っていただいたんで 2冊になっちゃったんですね、で1冊を知り合いの方に差し上げて、で自分の分を小泉さんに差し上げてしまったから、
あ、借りたつもりだったんですけど
もう1回買ってしまった。
そうですか、とりあえず失礼しました。
いやいや、
あれが買えばよかった。
なんかね、なぜかっていうとね、ちょっと読み返してパラパラって読み返してみようと思ったら難しかったから、あのちゃんと読んどこうと思ったんですよ。
はははははは。
でどうでした小泉さん。
僕はね、文学と大衆小説があるっていうのを大学受験の予備校の時に現代文の先生が萩原先生って方で、萩原雄一さんかな、まあ、ちょっと今忘れちゃったんですけど、その人小説家だったんですよ、で話が毎回すごい面白くて、小説家の森鴎外のスキャンダルとか授業で話してくれて、すごい人気があったんですよ、
はいはい、
でその人小説を出版してて、新潟のね、夏に紀伊国屋書店が当時新潟店があって、今もあるんだ、
はい、
その先生が自分の著作を言うとベストセラーに入るっていうぐらいな、でその先生に文学っていうのはだから純文学と文学って違うんですか、ちょっとそもそも、
うん、でそのことをこの本は小夏さんの本はああでもないこうでもないって、
うん、
いろんな知識を動員して、こういうケースもあるこういうケースもあるってことをどんどん雑談っぽく書くから、結構本読んでたりとか、そこそこ ある自分の中に解釈がある人にとってはものすごい刺激になると思うんだけど、うん、初めて知ろうと思った人だからこれ帯文がさあの響きじゃないですか。
そうですね、
響きっていう漫画の、うん、太宰三島、坂口安吾、遠藤周作、大江健三郎、村上春樹が純文よってはっきり言ってる、
うん、
あのこういうはっきりさをこの本は書いてるのかなと思って読むと、うん、意外とそうじゃないじゃないですか。
俺ねはっきり書いてると思ってそれをブクログっていう本の感想を記録しておくサイトに書いたら小屋の敦さんから、はい、それは違いますよっつって俺もうろ覚えで手元に本がない時に書いたから、うん、あごすいませんっつって、
まあ、難しくてだから微妙な書き方だから、あのほらノベルスを出してると直木賞を取りにくいとかね、
そうい
うことをやっぱ初めて読むとノベルス書いてる人は純文学じゃないのかって解釈しちゃったのかな。
あ僕はねだから小屋敦さんはあの私小説こそが純文学だって断言してると誤解したんですよ。
あの断言はしてないんですけど、
そうか、
そういう言い方もしてますよ。だからそうとは限らないって言い方もしてて、
うん、
でも私小説っていうものを割と押し出す本も書いてらっしゃるから、あの小屋さんの立場的には私小説は自分が書くっていう解釈なんだけど、
うん、
でもいろんなケース書いてて、うん、いろんなジャンルのそれこそシーカのことも書いてるし、
うんうんうん、
あの自動小説のこととかあとなんだろうライトノベル的なもののことまで書いてるから、うんこういうケースはこう、こういうケースはこう、でもこの人の作家でも、この作家でも、この作品はちょっと通俗的とか、
うん、
そういうことがいっぱい書いてある本なんですよ。だから僕は、本当は読者が期待するのは、
うん、
もう、小屋の敦が裁く、これが純文学だ、みたいな、これは純文、これは違う。だから村上春樹の、これは純文学、でもこれは違うとか、村上龍の、これは通俗的。
うんうん
とか村上龍の例えば、うん、コインロッカーベイビーズも枠組みが通俗的でで もそれを文学にするためによく分からない筋になってしまってるみたいなそういう解釈してたりとか、
うん、
一個一個すごく指摘が面白くて、
うんうん、
僕はあの読み返しながらハッとさせられるエピソードはいっぱいあったんですけど、
ああ
でもそれもやっぱりある程度こう自分の中にこう先入観とかがないとハッとしないと思うんですよ。
あのね日記やエッセイ、随筆などは新編雑記みたいなものが純文学とどう違うのか全く違わないのであるみたいに書いてて、うん、そこがへーって思ったんですよ。
だから小屋さんは文学本を読む人たちがこういうふうな余談、
うん
先入観を持ってるってことをまず前提にしてて、
うん、
違うよって話をいっぱいしてるから、
うん、
まずその前提がないような人だと、
うん、
あれ何言ってるんだろうって思うこともあると思うんですよ、うんうんうんだからなんかあの繰り返すけども文豪の女遍歴の方が、
うん
幻冬舎新書の文豪の女遍歴の方が小泉さんにおすすめだったかもしれない。
そうか、
まあ、これよかったら読んでみてください。
わかりました。
でこれは僕あのフリースタイルっていう、この雑誌って、この漫画を読め以外にも今良かった本みたいなことを紹介する欄があって、
はい、
その3つの本を紹介したりするところで僕これの文豪の女遍歴のこと書いてるので、
うん、
ちょっと読んでいただきたいんですけど、
うん、
これいいのはね文豪の女遍歴ってね最初の方にね文豪の顔写真が載ってるの。
ほら
それで僕が考えた、うんうん、この中でイケメン誰かなと思って見たら、
うん
若い頃の夏目漱石がすごくイケメンだと思ったのそれではすごい
千円札
すっごいやりちんなんじゃないかなと思って読んでたら、
はあ、
奥さん以外とはしなかったって結論なんだよ。
あ僕はそういう漫画家を4人か5人知ってますよ。
本当イケメンなのに。
そう
なんでだろう。
そう
でもこの小屋さんがねすごいいろんなことを研究した挙句断言してる感じがして、自分の解釈では漱石はあの妻としかやんなかっただろうと、あの風俗的なところにも行ってねえじゃないかみたいなことを、
うん、
スパッて書いてるの、
うんうんうんうん、
で、まあ、もちろん異論があったりとかね、
うん、
違う研究者もいるんだと思うんですけど、
うん、
小屋さんの意見としてはすごいはっきりしてて冒頭読むとね、
うん、
漱石名は金之助私が至った結論は漱石は一度しか結婚せず、
うん、
多くの子供を成したが、
うん
妻以外の女とはセックスをせず、
うん、
セックスせず、
うん、
娼婦を買ったこともないというものである、
はあ、
っていうきっぱりと言ってるのね。でその後どうしてこう考えたかが書いたんだけど、まあ、いろんな説があるわけですよ。でもその中で小山さんがいろんな資料を当たって自分の解釈がこうだってことをいろんな男性作家女性作家あと同性愛の人のことまで書いてるから、
は
あ、僕はすごいこれ面白くて、あ、誰も書かないけど小山さんが書くべき本だなっていう、傑作だと思ったんですけど、チーム学と何かはすごい刺激的な、はい、いろんな一個一個僕付箋とかつけて読むんですけどね、
うん、
でも一番やっぱりいいと思ったのは例えばねハッとしたのでね、
うん、
事務学と何かこれは中高新書ラクレですけど、
はい、
152ページ、
はい、
星新一なども多くは実際には中学生ぐらいに読まれていたので、
うん、
むしろ児童文学の賞をもらって叱るべきだったのではないかと思うって書いてあって、
うんうん、
それは僕星新一ファンだったから、
うん、
言われてみると星新一って SF 書いてたせいで、
うん、
直木賞を取んなかったんですよ。
SF はダメなんですよね。
そうで、ものすごく SF 作家も、うん、半村亮さんって人は、
うん、
SF 作家なのになんか時代物みたいなのを書いた時撮ったりとか、大抵 SF っぽいものは撮らなくて、
うん、
珍しく撮ったケースはほら、奥田民生じゃなくて奥田民生でいいのかな、はい、奥田民生違う違う違う違う、なんだっけあの人ほら中居で死んじゃった人、
あ、影山民生、
影山民生、奥田民生だって影山民生もうひどいな、もう脳みそがひどい、
ユニコーン、
そう、あの影山民生がちょっと遠い海から来た空っていうのでちょっと SF チックな設定だったんだけど、まあとにかく SF 作家水谷豊も取ってないし、
うん、
直木賞、
うん、
星新一なんか全く賞に恵まれなかったんですね。
うーん
っていう指摘で、あ、小野さんさすがだと思ったのは、
うん、
そういう子供向けのものに関しての指摘もしてて、
うん、
子供向けの小説の中にも自分学的なものと通俗的なものがあるっていう指摘をしてたりとか、
うん、
すごいなと思ってハッとさせられたりとか、
うん、
他にもモデル小説の問題についてね、
うん、
やっぱり私小説書くと相手が怒り始めるとか、
うん、そこ面白かった、
面白かった。で、文芸賞っていうのを取った中平真美さんって作家がいるんだけど、
うん、
その人が一時期猪瀬直樹さんと不倫関係があったのでそれを小説にしてたけど、当時それを小説にして発表していたが猪瀬からたしなめられたらしく、後猪瀬が都知事を辞任した後でポランスキーもチビだけど中平真美短編集かっこ展望者2013として刊行したが、ほとんど話題にならなかったのは別に驚くような内容ではなかったからだろうって言うんだけど、初めて知ったよ、猪瀬直樹さんと中平真美さんが。
中平真美さんはどんな方なんですか。
あのね、ステロエルだっけな、なんだっけ、迷うエル羊っていう、なんとかシープっていう、あ、もう本当にこういう名詞が出てこない、今調べますね。
迷
う
エル羊、
ストレイっていうの、
迷うエルストレイ、
あのお父さんがね映画監督なんで、この人、
へ、
ストレイシープだ、
ストレイシープ、
ストレイシープって迷える羊って意味で、中平なんか山田恵美さんがこの人のことを批判してたことがあったな。なんかパパがみたいなことを書いてる作家がいるじゃないみたいなことを
ちょっと陰湿な言い方ですね。
アンに言ってた時の、それがね、中平康っていうの、
はあ、
映画監督の、
ね、
お子さんなの。
へ
ー。でテレビに出たりするタレントさん、アシスタント、ニュースセブンのアシスタントを経て、
へ
ー、ストレイシープで田中康夫とともに文芸賞受賞、
おお、すごいじゃないですか。
で作家になったんですけど、やっぱり山田恵美さんには後にね、パパがって書いてる作家って言われちゃったわけですよ。
うん。
で、あ、ここに書いてある、ウキペディアに書いてある、猪瀬直樹と不倫関係にあるだって、
うん、
まあ、でもこんなこと書いても猪瀬さんとしては別に、
うん、
でもタイトルすごいね、ポランスキーも孤独だけど、孤独って書いてチビって読ませるの、
まあ、世界的な映画監督ですよ、
うん、まあ、それはでも猪瀬さんがチビだって言いたいのかな、これ分かんないけど、うん、まあ、それはいいんですけど、
ローズマリーの赤ちゃんじゃないかな、
そういうねちょっとした豆知識がびっしり書いてあるの、
は
あ、で僕はちょっと知ってることだとすごく興味あるから、ああ面白いことを言ってるとか、こうなのかなとか思いながら読んだんですけど、他にもいっぱいあるんですけどね、そのだから そういうのは好きな人にはすごいいいんじゃないかな。
僕がねずっと気になってたことがあるんですよ、はい、まあ、純文学と文学との違いはもちろんそこはちょっと今、うん、置いといて、うん、その予備校の先生がね、うん、教えてくれたんですよ。文学っていうのは全ての文章がいわば比喩であり、はい、詩なのであるって言ったんですよ、
うんうんうん、
でへーってすごいすごい文章の力が込められてるんだなって思ったんだけど、今そんなね今にして思ってそう思って小説とか読んでたら、めんどくさくて読めたもんじゃないじゃないですか。
でも確かにエンターテイメントっていうのは文章が透明っていうか文章で立ち止まらないように書いてあって、純文学は一行一行何書いてんだろうとか、なんかでもさそれもよしあしで、山田恵美さんとかは気取った文章が嫌いだから、その25メートル長さを持つ水槽それはただのプロじゃないかとか言うのね、選評とかで。
25メートル長さを持つ水槽って
水槽とかいう作家が書くわけ、誰かが、はあ、そうするとただのプロだろうとかっていう。
プロってどういうことですか。
だからプールのことをさ、プールって書けばいいじゃない。
あ、プロってプロフェッショナルかと思った。
違う違う、プール、プールのことをさ、もったいぶってね、
はい、
その25メートルの長さを持つ水槽の中でとか書くじゃない、作家って。
はははは。
それを山田さんは結構よく、選評でね、ただのプロだろうとか言ってるの、すごい面白いんだけど、たださ、そういう書き方するじゃない、文学の人って。
そういうことなんですね。
ほら、僕、夢で会えたらっていうね、
コント
番組が大好きだったのね、前回も喋ったけど、あん中でさ、誰だったかな、清水美智子さんがやってたのかな、
はい、
女性作家が、
はい、
そのたとえで滅亡しようともって言うとね、うっちゃんがね、あ、灰皿ですねって言って灰皿を渡すっていうシーンがあったりして、その女性作家が大げさなわけ、いちいち、すごい好きなコントだったんだけど、それ、そういうとこあるじゃない、作家って。
そうか、
歌人なんてもっとだよ。
そりゃそうですね、
もっとうっとりしてるよ、
ね、五七五では
っきり言えよっていうようなことをさ、歌うだ、歌うだ、素敵っぽく言うわけじゃないですか、でそういうのを山田夢さんなんかはかっこ悪いっておっしゃるんだけど、うん、でもそういうのが好きな人もいるから、だからその先生の定義は、一案だと思うんですよ。で小野さんは生地いろんなことを知ってるから、こうは断言できないっていう気持ちを絶えず文章に込めるから、歯切れようが悪いんですよ、今回の本は。
僕は誤解をしてしまいました。
だから普段は割と歯切れがいいんですけど、この本はちょっとこうも言えるしこうも言える、でこういうケースもあるし、こういうケースの場合はこうだとか書いてあって、珍しく歯切れがいいかと思ったら、純文学作家はどうやって生計を立てているんだろうみたいなことを書くときに歯切れがいいの。
面白いか
と。でそれは102ページなんだけど、中間小説出身の津井安隆は純文学雑誌に初めて書いたとき、原稿料が安いので純文学作家はどうやって生計を立てているんだろうと書いているっていうんだけど、僕中間小説の原稿料と文学の純文学の原稿料違うって知らなかったんですよ。で津井安隆みたいに両方経験すると初めてわかるじゃないですか、よくさ、内田真玄さんみたいな漫画家さんが漫画描いてて小説も書いたら、それこそ津井安隆に褒められて、ほら、ファザーファッカー書いたんだけど、
はいはい、
そうするとね、急に文学の人たちは親切なんだって、でも漫画家はすごくバカにされてることを、小説書いて分かりましたっておっしゃってたことがあって、やっぱ両方経験しないと分かんないですよね、それって。
そうですね、
っていうようなこう発見がこの小野さんの本にはいくつもいくつも出てくる本でした。
小説家同士は仲がいいって思いましたよ。漫画家は横のつながりがほぼないんですよ。
あ、でも人によるんじゃないかな。
僕は夜昼英検とかやってるから、定期的に会う人もいるんですけど、でもそれやってなかったらもう誰とも漫画家同士普段会わないですよ。
そうですか。まあでもそれは
漫画家、ガロ系っていうのもありますけどね。
で漫画家である小泉さんがどう読んだかっていうのは結構面白いんじゃないだろうか、興味深いというかね。他に何か気になったことありました？レビューは見ましたよ、小泉さん。
はいはい、まあ、ちょっとした感想を書きましたけど、でもね、とにかく日記とかエッセイと、 そういう私小説の違いはないって言ってるところがすごい面白かったです、
うん、それはね小山さん自身が書かれた私小説を手記だっていうふうに批判されたりするんだけど、手記と自分あの私小説の区別はそんなに分別できないっていう立場なの小山さんは、いや僕は小山さんのお父様のこと書いた小説、お母様のこと書いた小説はすごい面白いと思ってて、芥川賞を取った他の作その時の作品よりも落選作の方がずっと残ると思ってるんだよね実は。でも川野さんはだから選考委員のこととかをほぼ全員の批判をしてるから、
うん、
あのまあ、人の人情として自分の批判をする評価に賞はあげないよね、
うん、
もっとフェアであってほしいと思うんだけど、どうですか小泉さんは。
そうじゃないですかね、
自分のことを絶えず厳しく書く人のが候補になった時に気持ち的にはちょっとその人に厳しくならないですかね。
なりますよもちろん、
ね、
という文学と純文学は純文学、芥川賞は純文学、
はい、
文学はどうなんですか。
いや普通文学って言った時は純文学を指すんですけど、通俗性小説っていうのがすごく楽しませるような話 で中間小説っていうのはその間ぐらいのもので、
うん、
まあ、この小野さんの本によると、例えば角田光代さんみたいな、
うんうん、
エンターテインメントといっても面白くて、
うん、
でも文学的な味わいもあるようなもののことをいくつか挙げててね、
うん、
そういうこともちょっとさ、そういう切り口の本もできそうですよね。
そうですね、
これが純文で、これが小野が砂漠、
うん、
これが純文。
なんか硬いのが読みたいときあるじゃないですか、
はいはいはい、
あ、佐藤亜紀さん、僕たまに硬いのが読みたいとき佐藤亜紀さん読むんですけど、うん、佐藤亜紀さんもちょろっと出てきて、なんかんどう言ってたのか忘れちゃいました。
芥川賞のことを書いた本にね、芥川賞はつまんないんだっていうふうに書いてらっしゃったから、
うん、
確かに芥川賞ってさ面白いとなかなか取んなくて、それこそコンビニ人間は珍しかったんですよ、うんうんうん、あんなに面白いのに芥川賞取ったってやっぱり近年珍しかったというか、僕ちょうど僕昨日ね必要があって、文学界っていう雑誌に、
はい、
あの前田史郎さんっていうのが書いた愛が挟み地っていう小説読んだんですよ。200枚だから単行本になると思うんですけど、
うん、
多分芥川賞候補になるんですよ。ただ面白すぎて取んないかもと思った。すごい面白くて、あのネタバレにならないように前半のことだけ言いますけど、あの前半だけでもネタバレに思われるかもしれないけど、主人公の男がある夫婦が主人公なのね。で主人公の男が不妊なの。子供ができないの。
精神に問題があるんですか。
それで自分の親友の男に精子を提供してもらおうっていう話なの、
うん、
それがちょっと裏切られるようなことが描かれてるのね、いろんな描写で、
うん、
だから今のところはネタバレに見えるけど違くて、
うん、
読むとあなるほどっていう小説なんだけど、
うん、
ちょっとエンターテインメント的に面白すぎて、
うん、
映像になったら面白そうだし、
うん、
あと直木賞とか取りそうだけど、
うんうんうん、
文学っぽい描写も多いんだけど、あ小泉さんこれお貸ししますので読んでくださいよ。
ありがとうございます。
それこそ不妊治療みたいなことがテーマだから。
あ
でもあのっていうちょっと思考実験みたいなところもあるんだけど、ちょっと鮮やかすぎる感じがするんだよね。
あ島尾真帆さんが小説書いてるんですか。
島尾さんはね面白いですよ文章。
は今エッセイ面白いです
ね。今ね文学界はねとってもサブカルになってて。
そうなんだ、はい、僕もちょっと前に何か書かせてもらったことありますよ、
はい、でも小泉さん本当は私小説とかの世界に行けばいいんですよ、絶対評価されるのに。
そんな
前も言いましたけど100枚の愚痴を書いてください、はい、
わかりました。
100枚の愚痴を子供の育児描写をふんだんに書いてくださいよ、
はい、
そうすると絶対評価されますから。
やってみます。
本当にあの奥様が怒りそうなことを書いてください
よ。いやですよ、揉めるじゃないですか。
いやそれが大事なんですよ。
いや
奥さんが怒らないと、うん、奥さんが怒りながらもでもあまりにも正直なことで心を打たれるように書いてくださいよ。
そっか
奥様も正直でいい方じゃないですか。僕なんかだから 奥様のことよく知らなかったんですけど、1回車の中でご一緒しただけでね、
ははは
あ、この正直さは小泉さんのこと好きになると思いましたし、
そうなんですか、
お似合いのいい夫婦じゃないですか。
カサンドラ症候群じゃないんですか。
分かんないけど、でもそれはあの今回の本ですごく思いました
よ。 ありがとうございます、まあ、妻のおかげでね、子供も養育できますし、
うん、
本当に幸せに生活しております。
はい、っていう感じで小山さんはぜひ ね、
はい、
文豪の女遍歴を読んでほしいです。
文豪の女遍歴はじゃあその、ま、でも次の課題はまた別の人にして、なんか雑談会とかでやりましょうか。
そうですね、
じゃあ、はい、そろそろ次の話題いきましょうか。
そうですね、僕いろんな近況が本当あるんですね。
どうぞどうぞ。
で本も今いっぱい読んでて、もう僕ね今まで歌人一本で食ってることに誇りを持ってたんですけど、
うん、
もうそういうのもやめようと思って、
不動産ですか、
不動産に家人不動産っていうのをやってるんですけど、
不動産業にな
んかそういえばハテナダイアリーじゃハテナブログやっぱしダメですね。
ダメですか。
ハテナブログ昨日書いて、で1行だけ開業を直したら、あの iPhone から直したんですよ。
はははは
したら書き足した部分が全部消えるっていう、
トラブルがあって、
最初書いたんですよ、
うん、
でちょっと書き足したんですよ、ワンブロック、それで一箇所開業が変だったから、スマートフォンで一箇所開業をカッて一本ポッて直したら、パッと書き足したとか全部消えたんですよ。
恐ろしいですね。
なんか不具合があるんじゃないでしょうか。でまださブログ始めたばっかしなのに、うん、なんともそういうことなの、使いにくいと思うとこあったから、やっぱりそこはキャンプファイヤー の、
うん、
あのブログ的なサービスの部分の、うん、キャンプファイヤーってブログじゃないんですけど、
うん、
クラウドファンディングのこう記事を書く場所なんですけど、本当、
うん、
使いやすくてさすがだと思いましたよ、キャンプファイヤー、
うん、
ああいうブログがないのかな。ハテナブログしょうがないから続けますけど、ちょっと不安になります。そして僕は今不動産の本いっぱい読んでるんですけど、タイトルだけ言っておきますけど、
はい、
セルバ出版、
はい、
初めての競売、
競売
っていうものか、
読むんじゃなかったで
しょうか。そうかもしれません。私の無知が出てしまいました。で、幸運の正則さん、
あの僕ね裁判所に傍聴に行った時あるんですよ、
はい、
で時間があったからあのブラブラしてたら競売を閲覧できる部屋があって、
はい、
それがね見てたらあのもう荒れ果てた家が、
はい、
お風呂に水溜まったまんまなんかその蓋が放り込んであったり、子供のおもちゃが散乱してたり、それで、ね、見て、あ、それがヒントになって悪魔哀れむ歌の冒頭を書いたんですよ。
あの漫画も面白かったな。
あれや、あ、またハズヨが通談してることを思い出してしまった。
それでね、そうだ、それぜひ続けてくださいね、
はい、
で、そうそう、悪魔哀れむ歌っていう傑作漫画があるので、
はい、
ぜひそれを電子書籍にしてほしいんですけど、初めての競売利回り 15% 当たり前っていうのが、
うんうん、
セルバ出版から出てるんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっと読んだだけでうわ近づいちゃまずい世界だと思いましたよ。
そうそうそう、なんか占有者がいたりするんですよね。
そう、占有者っていう、ただそこにいるだけで、
うん、
法的には住んでる人を追い出すのが難しいので、
うん、
そういうただその勝手に空き家に入って住んじゃうみたいな仕事があるんですよね。
そう、
でとにかくね、不動産ってね、安く買って高く売るとかいうことが唯一の金儲け法だから、利回りばっかし気にしなきゃいけないわけですよ。それで競売物件はやばいことになってるから、
めっちゃ安く売られてるんですよね。
すっごく面倒くさいし、自分のものにするための手続きもすごく面倒くさいし、それこそ占有者みたいなちょっとやばい世界の人がいるから、
理由っていう映画でね小説もあるんですけど、
ものすごく根性が座った人しか手を出せないからこそ利回りが高いんだと思った。
なるほど。
それで他にもいろいろね、まだ読みかけで、
増野さんが行ってあなたこうこうこうだから出てってくださいって毎日言ってたら占有者もいなくなりそうな
気がする。そうかもね、ちょっと自分には得意かもしれない。それでね、他にもね、今の本は2017年の本なんだけど、ちょっと古い本とかでも読んでて、換気出版ってとこで、なんていうの、重吉勉さんっていう人の書いた、
はあ、
賃貸管理25年の社長が本音で書いた、
うん、
今すぐ東京の中古ワンルームを買いなさい、
はあ、
って本なんだけど、なんかねこういうこと書く本もあれば、
うん、
東京のアルバムなんか買っちゃダメだって本もあるわけですよ。
僕ね一時期本気で買おうと思って、はい、中野で1000万ぐらいのもうすっごい古いやつを真剣に買おうと思った時期あるんです。家賃払うのが嫌だから、
はい、
ただその買っちゃったら管理費が俺の今住んでる3万円のアパートよりも明かり東京で借りてるよりも高いから、はい、全然得じゃないって思って。
あと資産価値が生地あると税金がかかるんですよ。結局不動産っていうのは資産価値があるかないかとか、うん、その管理費がいくらかとか、うん、税金がいくらとか、うん、あと銀行から借り入れたお金を上回る利益が出るかとか、うん、そのバランスで商売してるから、うん、とにかく計算計算で、
いや苦手だ、
もう本当に心がつまらない仕事だと思った、
うん、
それでね他にもねこれは、なんていうのかな、三木明宏さんっていう人の本でフォレスト出版ってとこから出てて、
うん、
空き家を買って不動産投資で儲ける、少額でも誰でも簡単に始められるって本も買ってみたんだけど、
うん、
まあ、とにかく今さ空き家いっぱいあるから、
うんうんうん、
ただ増税の家とかあるんですよ。
あ、もう土地代だけで上は取り壊すのに金かかるから、そう、値段いりませんみたいな。
ついこの間も、うん、家人不動産に書いたんだけど、うん、九十九里浜に近いところに、
九十九里浜、
九十九里浜ってありますよね。
千葉でしたっけ、
鎌倉の近くじゃないですか。
鎌倉か。
それでねすごく安いの、30万とかなの。
安い
と思って問い合わせてみたら、実は間違いで家ではなくて土地代だけですみたいなことが来て、何それみたいな、
うん、でも土地で30万なら安いですね、
まあ、ちょっと不便なとこなんだと思うよ、で九十九里に近い家で父から相続しても住む予定がないから、
うん、
安く売りたいみたいな人だったんだけど、僕は建物の感じが面白いと思ったのね、
うん、
で見に行きたいと思ったんだけど、
うんうんう
ん、なんかその問い合わせしたら、
うん、
土地代だけでしたすいませんみたいな返事が来て、それでも買いたい方は連絡くださいみたいな連絡が来たんだけど、
家代入れるといくらなんですか、
わかんない。でもこれでも変じゃないかな、本当かな、希望価格30万っていうの、
は
ちょっと安すぎるからみんな騒いでたんだけど、なんか土地代だけなのかな、よくわかんないな。だから不動産やばいね、うん、で、うん、ちゃんと最近最後まで読み解いた本は、
うん、
この間僕紹介してた今野健太郎さんの、
うん、
不動産投資で人生を変える、最速でお金持ちになる絶対法則、
うん、
資産ゼロでも毎月100万円を稼ぐ仕組みって本を読んだんですよ、
うん、
この本面白かったんですけど、
うん、
結論、この人の結論は結局ね、たくさんのこう借金をして、
うん、
たくさんの物件を買うの、
うん、
それでずっとそれを海外とかで旅しながら、
うん、
外からこう人に手伝ってもらいながら、
うん、
次々買ってキャッシュフローっていうんですけど、
うん、
ものすごくこう借金した額よりも多めの家賃がもらえるわけですよ、
うんうんうんうん、
それによって回していくんだけど、
うん、
でも借金をいっぱい抱えてるわけですよ、
休まらないですね。
それが平気かどうかだと思った。
そうですね、
だから毎月すごい現金が入るんだけど、
うんうん、
実はそれは借金を踏まえた上の現金 で、
うんうん、
でこの人は不動産を後に売ることはあんま考えてなくて、
はあ、
つまり資産価値はましない物件を買ってるのね、
はいはいはいはい、買ってそれをでも貸してはいるんですよね。
貸して管理人としていろんな物件を持ってるんだけど、これは休まらないと思ったな、気持ちが。
そう
ですね、それが平気な人にはできると思うけど、
だって貸すの大変じゃないですか、大変、大変、変な人が入っちゃったら。
そうで、そういうことも書いてある本なんだけど、これはこんな仕事できる人は神経がぶっとい人じゃないと、
うん、
僕だったらまず借金こんなにある時点でどんなに現金が入ってきても、
うん、
気が気じゃない。
あ、でもね、ただ借金ってやり方によってはむしろプラスって本当にあって、須藤元気さんっていう格闘家の方が書いた本を最近読んだんですよ、
はい、
で須藤さんが格闘家としてと並行して芸能活動をするようになった時に、
はいはい、
芸能事務所に入るんですよ、
はい、
でも芸能事務所ってなんかカタログ的にそういう有名人を自分のところに所属させておきたいっていう面があって、
はいはい、
でそうやって仕事回してもらえないこともあると、だから須藤さんはね頭いいから 100万円貸してくれっつって、はい、芸能事務所にまず入った時に頼むんですよ、はいはいはい、それで仕事して返すからっつって、はい、そうやって仕事をもらうっつって、
あ、なるほどね、そうしたら仕事来ますよね、
そう、偉い、
頭いいですね。そう、借金問題はそうで、本当にたくさん借金できる人っていうのは、うん、ある意味信頼がある人だから、うん、あの資産があるとも言えるんだけど、
うんうん、
この海外で旅をしながらたくさんの借金を抱えながら現金を動かすっていうことが楽しいかどうかだと思ったな。
うん、
でこの人の考えはね、若い時しか体が動かないし、うん、旅とかもできないんだから、
うんうん、
若くて体が動く時に好きなことできるためには、うん、毎月のキャッシュフローっていうその利益が出る暮らしをして、その後のことはその後考えればいいんじゃないかと、
すげえ
いう人なんだけど、何かの破綻で一気に借金せよとかいうことがあるんじゃないかな。
そうですよね。
この辺は僕分かんない。これでずっと人生逃げ切るかもしれないし、
うん、
例えばこの人が何年まで生きるか分かんないけど、ずっと人生楽しく過ごすかもしれないんだけど、多分それがみんな苦手だから、あの資産価値が高い家を買っちゃって、
うん、
資産価値高い家って税金も高いから、うん、結局利益があんまし出ないんですって、うん、貸したりしてても、うん、だよく東京で高いマンション買っちゃったりすると、うん、本当にいろんな経費とか聞くと本当に2万とかしか、あの月々入んなくて、何のために買ったんだみたいな、ただそこに自分が住むとかね、
うん、
あと満足感とか、いい家を持ってて素敵だなっていう気持ちとかじゃない、うん、そういうの
って、まあ、家賃払わなくて済むって思うだけですっごい気が休まりますよ、
うん、でもそんなの気にしない、家賃払うことが気にならない人の方だったら、
うん、
借金なくてその方が楽かもしれないし、
そうですね、
あとはもう何を気にするかだと思った。
本当ですね、うん、持ち家がいいか賃貸がいいか論争も未だに答えは出ませんしね、
うん、で今野さんの今野健太郎さんって人は、まあ、頭が良くて、そういうことをするためにね、どうしたら借金ができるかとか、
うん、
どうしたら年収が少ないのに銀行が金貸してくれるかとか、
うん、
いろんなことが書いてあって、あ、さすがだなと。この人もともとね、なんか税理士さんかなんかなのかな。
あ、
うん、で自己資金50万円の20代の時に不動産投資の仕組みに気づき、だからこの仕組みに気づいて、あ、つまり借金抱えても月々にたくさんお金が入ってくるようにすればいいんだっていうふうに考えてやってるんですよ、
うん、
でみんなさ、この仕組みに気づいたとしてもさ、
うん、
やれるかどうかはさ、
うんうんうん、それはね、今年見たとっても面白かった映画のファウンダーっていうマクドナルドの創業者からそのやり方をパクって結局軒下、はい、軒先化したら母屋取られるみたいに、マクドナルド乗っ取っちゃった人の映画がね、
そうそう、マクドナルドってさ、あのハンバーグを最初に作った人じゃなくてさ、
うん、
経営者の人がさ、
うん、
奪っちゃうんだよね。
そう、それがね、すっごい面白かったし、とってもね、勉強になるっていうか。
あと、マクドナルドってさ、うん、不動産業なんだよね。
あ、そうそうそうそう。
そう考えてるんだよね。
そう。
つまり、不動産として、いろんないい土地の、うん、いろんな土地を、抱え込むためのフランチャイズの仕組みなんだよね。
まあ、そういう面もあるんですよ。
でも、それは多分、セブンイレブンとかだってきっとそうだよね。
わかんないですけど。
うん、なんかさ、そうだから、不動産ってさ、考えてみると、どんどん泥沼になってって、
うん、
そもそもじゃあなんでその土地をあなたが持ってるのかとかさ、
うん、
考え始めちゃうとさ、
うん、
なんか革命家になっちゃうね。
革命家、共産党革命、
おかしいんじゃないかな、かその人が持ってるのおかしいんじゃないかなと思い始めちゃうんだもん、
あまあでもね、僕ね、昔からビルを欲しいみたいな気持ちがあって、うん、こんなにね、街歩けばビルなんていくらでもあるじゃないですか、はいはいはい、なんで一つも俺のじゃないんだろうみたいな
まあね、でも結局ね、
ビルが欲しい、
あの建物って相続とかずっとしてるうちにね、国が取っていっちゃうんですよ。
そうなんだ。
税金が重いから、
あははははは、
それのためをね、防ぐために、
うん、
おじいちゃんが孫を養子縁組することによって、孫にその相続したときに、
うん、
養子縁組すると一つ省けるから、
なるほどなるほど、
それで税金が少し減るとか、そういうのはすごくいっぱいいろんな人がしてるんですけど、
ま
あ、そういうね、税の仕組みとの戦いですね。不動産は結局は計算、税の仕組みとの戦いと、でもさ、税の仕組みなんてさ、国が変えるかもしれないじゃないですか。だから、はい、ある時までこのローンでやっていけたのに、ある時からそのローンがもっとこう金利とかがおかしくなって、
うん、
キャッシュフローが減るとか、
うん、
急に税率が空室になるとか、
うん、
あるかもしれないよね。
大地震もある
かもしれないですね。大地震があって自分の持ち物が全て全部空室になるとかさ、
うん、そうだからね、マンションじゃなくて土地付き古屋を買うんだったらそっちがいいなと僕は考えてます、
うん、なんてことを考えたんですけど、
はい、
でも他にも僕いっぱい本をね、
はい、
送っていただいたら読んだりしてて、でも小説を本当に今書いてて、あのもう締め切りすぎてるんで、これちょっとその担当者の方が聞いてたら申し訳ないんですけど、まあ、でもちょっと書くものにも反映したくて読んでる本もあるんですよ、
はい、
ちょっと紹介しておくのは、中村さぎさんが責任編集した、
うん、
エッチなお仕事なぜいけないの、買収の是非を考える本っていうのを買いました。これはでも中村詐欺さんがクラウドファンディングで作った本だから、希望小売価格2500円プラス税、
ほ
うちょっと高めで2700円もするんですけど、
見た目980円っぽいのに、
ただ確かにエッチなあの感じのものを、エッチな仕事に関しての嫌悪感みたいなものは誰にもあるじゃないですか、
うん、
それに関するこういろんな考察が書いてある本でしたよ。
あれ繋いでないからバッテリーが減ってきてしまった、
本当にね、バッテリーを今くっつけるけど大丈夫かな、
配信の、増野さんの iPhone のバッテリー残量が減ってしまいました。あ、
はい
はい、
あとは、これも読みましたよ。SNS は権力に忠実なバカだらけ。
前にね、なんか、マウンティングが、サブカルは、
そうそう、
マウンティングしたがるのはなぜかみたいな。
私たちはタイトルの言い方がいい加減すぎますよ。間違ったサブカルでマウンティングしてくるすべてのクズどもに。
あ、そっか、
いや、この本も面白かったんですけど、
えー、
まあ、でも長くなるんでやめましょうかね。
そうか。
他にもね、すごく私の珍しい友人の作家で、松下敦さんっていう、ほら、天国の本屋っていうのがヒットした。
ああ、なんか、一時期で、ね、ものすごい、
まあ、天国の本屋が、蝶々で二人で書いてる本なんですけど、これは単独で書いてる本で、あの、萌柄さん絶賛っていう推薦がついてて、
萌柄さんが絶賛してましたか、
はい。猫の話をそのうちにっていう、小学館から出てますね。これはまだ読んでないので、あの、あれですけど、で、この間僕さ、この本のことを喋ったじゃないか、人生で大切なことは全部フジテレビで学んだ、
はいはいはい、
笑い犬プロデューサーの履歴書、吉田正樹さんなんだけど、
はい、
このキネマ旬報社の本で、この時話したさ、ライバルのディレクターのことを、
はい、
ライバルでちょっと邪魔くさいと思いながらも、
うん、
仕事にはちゃんと呼ぶって話をしたでしょ、
うんうんうん、
その方が、ライバルの人が亡くなりましたよ。すごい活躍してた方で、あの星野さんっていう、星野純一郎さんっていうか、ちょっと待って、ね、
それはフジテレビの社員の方なんですか。
そう、星野純一郎さんっていう方で、すごい若い時から早稲田の付属の高校時代からアルバイトで AD をやってた人だったんだって。それでこの本は結局ね、星野純一郎さんと吉田正樹さんの友情みたいな感じの本でもあるんですよ。でずっとライバル関係にあったけど、あの星野さんってフリーになっちゃうんですね。フリーになっちゃった後もあの呼び寄せて、
うん、
吉田さんが一緒に組んで仕事をしたりして、
うん、
それが笑う犬だったのかな、
笑う犬の冒険、
うん、でだから前回ちょっとざっとしか喋りませんでしたけど、ちょうど紹介したばっかしだったのに、なんか亡くなっちゃったらしくて。
はあ、おいくつで亡くなったんですか。
星野さんおいくつなんだろうね。
60いくつかくらいかな。
吉田正樹さんが追悼文っていうか、あの、
はあ、
書いてて、それがすごくいい文章だったので、
うん、
探して読んでください皆さん。
わかりました。
なんか、あ、だから私たちも吉田正樹さんなんてお元気でね、
うん、
あの今日もちょうど吉田正樹さんがあの出演されてる番組にスッキリソングが出るんじゃないかな。
へ
え。私も出させてもらったことがあるんですけど、
お
ちょっと待ってください、ね、
深夜番組ですか。
もうそろそろじゃないかな。
え、始まるの夕方。
ちょっと待ってくださいね。
6時ぐらいからやるのかな。
吉田木村の男塾っていう本で、
へ、
19時から生放送。
19時から、
はい、
で生放送、
インターネットラジオになるのかな、これ。
うーん、あ、テレビじゃないんだ。
目黒なんとかっていう。
へー、
ちょっと待って、正確なことを伝えた方がいいよね。それにスキューソングが出ますよ。
へ
KW 社員さんとかがね音楽を担当してて、
はは
木村雄一さん、キムキム兄やんさんとこの吉田雅樹さんが、司会的なポジションの番組でね、で僕も出させてもらったことがあるんですけど、
うん、
今回は芸人特集で、
うん、
スキリソングさん、
うんうん、
鳥組さん、
うーん、
ザジーさんっていうのかな、猫塾さんっていうのかな、ちょっと読み方間違えてしまってたらすいませんね、
うん、
これはね目黒 FM っていうところで聞けます。
あ、ラジオなんですね。
ラジオなのかな、映像も見えるのかな、まあ、ラジオなのかもしれない。あの私たちが出た時はラジオだった気がするんですけど、あ、ラジオかな、まあ、あのちょっと聞いてみてください。今僕がリツイートもしますね。あの今度雑談所のタグつけてリツイートしておきますね。
はい。
だからなんかもう私たちもそんな死んじゃう年なんですよ。
困ったな、
まあ、この方よりは年下ですけど、もうさ、僕好きな光あがたさんって作家なんて40歳ぐらいでデビューして、50歳ぐらいで亡くなってるんですよ。で 10年しか活動してないの。
はあ、
ウホウホ探検隊の原作書いた方ですよ。
はあ、
だからなんかあ、そんな先行きもね、いつまでもみたいなこと考えてられないし。
そうですね、
でこんな本も読みました。そういえば空手家の矢部太郎さんの大家さんと僕っていう漫画で、なんか矢部さん検
証生活の空手家の矢部さんですね、
矢部さんってね、お父様が絵本作家なんだって。
あ、そうなんだ。
矢部光則さんっていう、でなんか面白かった。大家さんがあの上品な大家さんが下に住んでて、上に住んでる自分と交流して一緒に旅行までしちゃうんですけど、
めっちゃ仲いい。
で結構ね、淡々として4コマ風なんですけど、
うーん、
2人の両方ともの人柄が出てきたりとか、
うんうん、
大家さんがやっぱ年だからもう先がないと思って生きてる感じとか、それこそちょうど不動産のことを考えてたから、
うん、
家人不動産にぴったしな本でした、読み終わったら。
なるほど、
これはねいい本だと思って、石川純さんがねあちこちで褒めてるの読んで、週刊文春とフリースタイルで書いてたのかな、それでやっぱり読んでみようと思って読んでみたんですけど、あ、石川純さん僕信頼してるから、
はい、
あの漫画やわで全然違うよって言われても好きなんですけど、だから石川純さんが褒めるなら面白いんだろうなと思って読んだらやっぱ面白かったですよ。大家さんと僕、空手家のこの矢部さんも最近だから物書きとしてテレビに出てますね。
あ、そうなんですね。
でもなんか緊張すると乳首をいじっちゃうみたいで、ずっと乳首いじってました。そう、あとそうそう、スキリソングのこととかもそうだし、いろんなことをちょっと伝え忘れてることが多いような気がするんですけど、
はい、
小泉さんなんか近況的な情報でないんですか、この後のゆるゆる英検以外で。
あ、どうだろう、本が出ますからね明日。それで、あ、それでね、結構インタビューとかしていただいたのが、
はい、
ウートピさんが出て、これからまた何件かあるんですよね。でもそういうの言っていいのかな。
まあ、いっぱい出ますってことでいいんじゃないですか。
そうですね、まあ、今回は漫画なので前回より読みやすく、僕の下水ところも全く出さないようにしたので売れてほしい、そして前作をその後読んでみんな上クズだっつって批判されてしまうのではないかと思ってます。
そんなにクズなのかな。だってさ翻訳しててもさ、結婚できないことあるじゃない。
まあそうですけど、なんかね、そう、自分の落ち度を、まあ、こっちとしては全く申し訳ありませんつって神戸を垂れてあの吐露するわけじゃないですか。
はい、
そしたら、うわ、やっぱこいつとんでもねえクズじゃねえかっつって、額面通り、なんか批判するっていうのを、ああ、もうなんか正直に謝って損したみたいな。
もう僕は、そんなことでは、そんなにご立派な人ばっかりじゃないから、マスのコーチがそんなこと言うかと町山さんには叱られてしまいそうですけど、町山智さんにはね、そんなことはいいと思いますけどね。
そうですね、まあ、あんま別にそんなに、まあ今言いましたけどそんなには気にしてないんですよ。
本当だとラジオの感想いっぱいいただいてて、
あ、そうか、
まずほら瀬名歩さんから、
あ、そうですね、
連載でね、
そうだ、
私たちのラジオの反響を何回にも分けて、
そうそうそう、うん、我々の発言に対するアンサーをしてくださってるんですよ。してくださって
ますね。なのでそれも読んでみてくださいね。
はい、ブッチニュースで今やってます。
はい、あと音声問題に関しては、
はい、
それでいいんじゃないみたいなことも、
そうですね、
言ってくださった方も多いですね。
はい。
なんかヒロキスさん、
はい、
ジョキスさんが12月9日土曜日に、あ、ちなみに今日何日か言っておくんだったね。
今日12日です。
12月12日の火曜日で、
はい、
今日は4時半ぐらいから始めました。
そうですね、
はい、それでね、ヒロキキスさんが12月9日土曜日に、本と雑談ラジオ最新回も面白い、アベマのラジオ進出目指すのも悪くないが、隙間がありそうな文化放送かラジオ日本に入り込んでほしいな。ラジコで視聴可能な曲なら地方局でもいいなっていう大胆なご意見をね言ってくださった後で、本と雑談ラジオ12月10日にまた書いてて、本と雑談ラジオ音量小さい件をたびたび話題にしているが、何度も時間を割くのはもったいない。また割いちゃいましたね、今ね。
そうですね、他のこと話すべきだみたいな。
音質は安定してるんだから、気になるなら聞く側が対応すればいい問題。Android ならこのアプリ入れたらびっくりするぐらい大音量できるよって書いてあって、なんか Android 用のアプリを紹介してくださってるんで、
なんと親切な。じゃあその
皆さんもそれをね、
はい、
調べてください。
Android の方、じゃあ僕が今度の次の更新の時にブログのところにリンクを貼ろうと思います、はい、
そうですね。ヒロキスさんのツイートも RT しときます、は
い、あ、そうですね、ヒロキスさんありがとうございます。
ありがとうございます。そして今回珍しく本土雑談ラジオのブログにもね、
はい、
コメントをいただきましたよ。私が前にも口うるさいせいでみんながコメントをしなくなってしまった
そう、
このブログ
寂しい
寂しい。まあでもそれにコメントいただきましたよ、
ね、ありがとうございます。
はい、12月11日、
はい、
佐々木さんという方です。
お、
今まで伊集院さんや爆笑問題やナイナイなど、
あ、僕も聞いてます、
いろんなラジオ番組を聞いてきましたが、現在ではこのポッドキャストが一番好きです。
ありがとうございます。
お二人の会話の聞き心地が最高です。
そうなんだ。
かっこファミレス映画館の小泉先生と南さんの会話も大好きです。
そうなんだ、あんな聞き苦しいもの、ありがとうございます、すみません。
音声問題に関しては、
はい、
かつて遠距離受信でさまざまな地方の AM ラジオ局の番組をノイズ混じりの中で必死に聞いていた身としては何の不満もありません。
俺もやってた。
これからも末永く続けてほしいです。
ありがとうございます。
だって昔ってさ、
はい、
ラジオで新曲流すときにさ、
はい、
FM だとわざと音を下げたりさ、
へ
ー、してましたよ。
そうなんだ。
アルフィーとかなんて新曲流すときにわざと喋ったりして、録音しないでとかって喋ったりしてました
よ。ヘアチェックっていう文化がありましたからね、はい、
そうか、そういう文化が良かったのに。
あ、
で追伸、以前マスノさんが話題にしてたくるみっこがどうしても食べたいと思っていたのですが、
あ、鎌倉のおやつですね、
はい、地方住まいで手に入らないだろうと諦めていたところ、無印良品で縁画ディナーというくるみとキャラメルを使ったお菓子を見つけました。くるみっこよりも手軽に手に入って味も多分くるみっこに近いと思うので、一度マスノさんに食べていただきたいです。
へえ、
食べてましたよ僕も。
そうなんですか。で、近いんですか。
調べてみたら、
はい、
そもそもくるみっこが、
はい、
この縁画ディナーっていう有名なお菓子のものだったの。
パクリだったんですか。
海外の伝統的なお菓子だったの。
あ、そうなんだ。
それを賢いのは書かないんですよ。
へえ、
縁画ディナーっていうものがもうジャンルとしてあるのね。
マクドナルドみたいじゃないですか。
でね、スイスのね、
はい、
縁画ディン地方のお菓子なんだって。
うーん、
でそれをさ、くるみっこはさ、あの公式サイトでは書かないようにしてるんだよね。まるで自分たちが作ったかのように。
なるほど。
それは賢いと思ったけど、食べてみたけど無印の方がねちょっと苦味がある。
へえ、
キャラメルの。
へえ、
だから大人で苦味が得意な人はいいと思うんだけど、
ええ、
多分ねくるみっこの方がちょっと甘いと思いますね。
縁画ディナーですね、食べてみよう。
あの僕差し入れでもいただいたし自分でも買ってみました。無印良品に行くとね売ってますね。
は
い、あと作り方のレシピもいっぱい載ってるんで、あの僕もそれピンときてこれくるみっこじゃないかなと思って見かけた時に買ってみたら、
ええ、
まんまとくるみっこだったんですよ。
なるほど。
ただねやっぱりね、あのちょっと味は違うから、
うんうん、くるみっこのなんかいい感じの部分ももちろんあるわけですね。
くるみっこが買える方はくるみっこを買ってみてください、
はい、
あと私に差し入れください、くるみっこをね。 という感じでしたね。
はい、じゃあ今日はその辺にしましょうか。
その辺でいいんですか。もうでも1時間20、30分ですね。
そうです、1時間半近く喋っておりますよ。
なんか僕いつもこういう番組やると何か忘れてるんですけど、これ小泉さんこれを紹介しなくていいですか。
そうです、今日ね、東京に久しぶりに2週間ぶりに来て、
はい、
僕弟子が何人かいるんですけど、はい、東京来た時は時間があったらネタ出し会っていうのをやってるんですよ、はい、それでずっと村田浩二君が、週刊連載スピーチでやってて忙しいから参加しなかったんですけど、何ヶ月かぶりに現れて、手のひらに愛を、ビッグコミックスピリッツでちょっと前まで連載してた最終巻をくれました。
村田浩二さんは元芸人なんですよね。
そうですね、
うん、いや初めて僕小泉智乃さん の, あのほら漫画教室に見学行った時に4コマ描いてて、
はいはい、ね、
絵が可愛かったから、これこの人絵も可愛いし面白いですねって言ったら、うん、後にこんなすごい漫画家に ね, そう
でね、連載で読んでた方もこの5巻には書き下ろしの特別編が最初この最後についているので、
う
ん、
はい、
ぜひあの連載で読んでた方もお買い上げください。
はい、あと僕ポチャ恋っていうのがすごい好き。
あ、そうですね、
村田浩二さんさらのあるね、ポチャ恋ね、本当映像化とかしそうですよね。
うん、タイトルがいい、
ちょっとぽっちゃりした女の子が可愛いっていう漫画なんですけど、
食いしん坊なんですよ、
あれ可愛いよね。
そう、あのね、あの敵っていうかその主人公に意地悪してくる、うん、なんかイケメンのなんかオラオラしてる先輩みたいなのがすごい面白い。
面白いし、あとこうライバルの女性とかも、
そうですね、
なんかちょっとコミカルなんですよね、あのいじめてたりするライバル意識持ってるんだけど、結局はヒロインがぼんやりしながらいいとこ持ってくみたいな。
そうそうそうそう、
でいつも美味しそうに食べてるのね、で彼女が食べないと書いてみんなが心配したみたいな、あれ新しいジャンルになりそうですよ。
そうですね、
真似されそう。
まあ、2巻が今度出てそれが売れないと終わるって言ってましたよ。
だってさ、実際はさ、ぽっちゃりしてる子好きな人多いもんね、あのそんなに華奢な人ばっか好きなわけじゃないから、
うん、
あれはね、村田さんのこの中テレビの愛にはとってもサービス精神に富んだ漫画で、よくやってるってぐらいサービス精神に富んでるんだけど、僕はプチャコビの方がね、うん、なんかお金を生みそうな気がしてる。
あ、なんかね、本当ドラマになりそうですよね、うん、
すごい人気出そうですよ。
そう
そうですか。でも素晴らしいんですか、小泉さんのだから漫画教室とか、
はい、
本当にプロいっぱい呼んでデビューさせてるですよ。
そうですね、
だからもっとみんな
稼いでる、
もっとみんな行けばいいのに。
漫画家を希望される方ぜひ。
僕もだってここでやっていただいたプロット教室のおかげで、今度出す児童小説も、白鳥くんの転校生も小泉さんと相談してるうちにできた話だし、今書いてるその締め切りがあるあの小説もあの、まあ、短編にするんだけど本当は長編なんですよ。長編をちょっと短編をいくつかくっつけて書こうと思ってるんだけど、そのプロットもね、話してるうちに仕上がっていったから、ね、すごいいいですよ、小泉さんの教室。あの漫画に関係ない人もいいと思いますよ。
はい、ぜひお待ちしております。
いや、僕、大きなイベントの仕事が、
お、何ですか？
来年あるんですよ、実は。
お、もう行って大丈夫なんですか？
はい、今日ね、公開されたんだけど、1月19日金曜日、
はいはいはい、
なんと伊藤聖子さんとね、
すごい、
今夜、笑いの数を数えましょうっていうのの、
はい、
第4回。
今夜、笑いの数を数えましょう。
で、それは、下北沢の B&B っていうところで、
あ、
やるんですけど、12時からってなってるかな。ちょっと待ってね。12時からってそんな早いのかな。
お昼なんですか。
あ、本当は12時からってお昼だ。まあ別に僕は時間があるんで大丈夫なんですけど、これすごいのがね、私の前のゲストが、バカリズムの増野さんですよ。
おー、すごい、増野連続増野ですね。
名前つながりで選ばれてるのかな。でも第1回なんかあの倉本光さん、
あ、あのダウンタウンと一緒にお仕事されてる放送作家の方、
すごいでしょ。2回目なんてケラリーノサンドルビッチさんとかですよ。
すごい、
もうそれ今
ナゴムレーベル、
それで群
像部長店の
群像っていう純文学の雑誌に、うん、伊藤聖子が連載持ってて、ほら、
うん、
第1回が倉本光さんでしょ、
うんうん
うん、それこそ M1 の予選審査員とかされてる方なんですけど、でこれが第2回の群像で、これは
あ、じゃあそのままイベントがあると群像に収録されるんですか。
そ それでケラリノさんで、
はい、
マカリズムマスノさんで、なぜマスノコーチと誰もが思うと思うんですけど、
そんなことないですよ。
だけど僕は一応歌人でありながら、
教科書に載ってる歌人、
そう、芸人も2年間やってきたし、あと演劇が好きで、芸人じゃないお笑いっていうのが好きだということをずっと主張してきたんですよ。
はいはい、
伊藤聖子さんは、
はい、
コントセンターっていう渋谷の施設で、
うん、
テアトロコントっていう演劇とコントの境目を探るっていう企画をずっと立ててらっしゃる方だから、僕の興味と多分通じるとこもあるんでしょう。
へ
で昔大人のっていう、
うん、
本も出たんですけど、うん、
はい、大人の
これ、
はい、
大人の格言っていう本に、
大人の格言、
僕も出させてもらった時に、
はい、
伊藤聖子さんがね、
はいはい、
司会をやってらっしゃる、僕いろんなやついろんなことやってるのにな、なんでこんなポジションなんだろう。
あ、
ほら僕の短歌はこれですよ。大人とは加害者側に立つことで弱さを自覚できていることっていうね、あの大人とはの定義で短歌を書いたんですけど、
うん、
そういう時にお目にかかったりとかもしていて、
うん、
この日はでもヒップホップのねライムスターさんとかと一緒だったの。ライムスター&マスのコーチだったから、
歌丸さん、
そう、僕だけがメンバー、他のメンバーも一緒で、ライムスターの3名とマスのコーチだった、
うん、
そんなこうご縁もある伊藤聖子さんとのトークですよ。
はい、ぜひ皆さんいらしてください。
で、すぐ予約埋まっちゃう気もするので、
そうですね、
ただどうしても見たい人とかは早めに僕に、僕の知り合いの方とか言ってくださいね。僕から予約お願いできるかもしれないので、あ、でも役職はできないな、早くしてください、
はい、
予約するなら。で、下北沢 B&B で、1500円プラスワンドリンクオーダーで、うん、コーヒーとかビールとか飲みながら、
うん、
トークが聞けるイベントスペースで、まあ、後に群像に乗る予定なので聞き逃しても読めますけど、多分生で喋ってる時と違うと思うから、印象って
面白いところもカットされますしね。
あとお笑いとは何かみたいな難しいテーマなんですよ。しかもさ、回数重ねると前の人が言ったことは言えなくなるじゃないですか。すで、
うんうん、
に倉本さんとケラさんと松野さんが言った後に松野コーチですよ、
うんうん、
どうしたらいいんだと
気にせず喋るしかないですよ、
はい、でも、まあ、結構ありがたい企画なので聞き逃さずにいらしてくださいね。
はい、
あとは、この間言ったビッグコミックオリジナルに書いたコラムは出ました。
あ、そっか。
お笑い、お笑いはもうシーカなのだっていう文章で、
うん、
結構多くの方が言及してくださってて、
うん、
結構強引な主張でもあるんだけど意外と、うん、説得力があったみたいで、
うん、
いろんな方が意見言ってくださってましたよ、
うん、
でも僕お笑いはもはやシーカのだって本気で思ってて、
あ、
それは今回の M1 とか見てても、
うん、
もう批評の仕方がシーカじゃないかと思ってますけどね。
ジャルジャルなんかそんなでしたもんね。
ジャルジャル好きでしたね僕。どうでした、何が好きでした。
僕はあんまり合コンでの悪口、女の子の描写をバーってしてたのが面白かった。
なんだっけそれ。
4位か5位くらいになってたやつ。
ああ、まあでもあのやつ出てる人なんてもうベスト10なんですから日本の。そんなに競わせなくてもいいのにと思いますけどね僕は本当はね。
はい。
別に1位にならなくてもね。
そうですね。
うん。
そんなところで。
そんなとこですよ。まあ今日はこの後19時から、
はい、
19時半から小泉さんは。
はい。
ゆるひる
英
検ですね、
はい、
私はすいませんが仕事します。
わかりました。
皆さんはスキルソングの、その目黒 FM の番組を見たりもしくはゆるひる英検に
いらしてください。
いらしてください。
さあ、それでは本日もどうもありがとうございました、
はい、こんな感じでいいんだろうか。
もう長いから締めましょう。
そうですね。ではでは、
はい、さようなら。